こんばんは、こんばんは、こんばんは、松下です。こんばんは。今日もね、話していきたいと思います。まあ、いろいろ、ね、あって、話したいこともあれば、話したくないなとかね、思うことも、なんか、あるよね。でもこう話をしないとその先に進めないというね、そういうことがあって、多分まあ日常の会話の中では普通にね話せるんだよね。でもこういうふうに配信でというものにした時に、思うのが、あえてその話さなくてもいいんじゃないかなとかね、でそういうこともあるし、話さないと前に進めないというね、こともあるんだなっていう。それがまあ最近ではね、あのジャニーズの一連の問題があった時に、ジャニーズの話題であるとかね、まあ、たっつぁんのああいう発言で炎上した時に、まあその話題って話さなくてもいいのかなとかね、思うんだけど、でも、普段からね、たくさんの話をしてたり、まあ、ジャニーズの話をしてきたから、やっぱりそこは避けては通れないよな、とかね、思って話をするという、そういうこともあってさ、まあ、今回の場合は、先ほどね、亡くなられた鳥山明、さんの話だね。なんかね、なんかじわじわ来るものがある。その、あの報道を受けた時にはね、そうかというものしかなかったんだけど、こう時間を置いて、ああいう様々にニュースでね、取り上げられるものを見たり、ツイッターの中で、いろんな人のね、あの、鳥山明さんへの思いみたいなものを見ていると、鈍くね、痛みが、こう、じわじわと、してくるなっていうものがあって、今はね、ちょっと息苦しい、そんな感じだね。この鳥山さんのね、今話をするとなると。で、まあ、そうだな。俺ね、漫画で未だに自分でコミックとして持っているのが、あの、ドラゴンボールと、北斗の拳、スラムダンク。あとね、まあ、最近あの無料でね、アプリで読めるようになったバリバリ伝説と、ビーバップ。ビーバップもね、その一冊なんだけど、この5作品はね、未だにコミックを持ってたりするんだよね。ただまあ、倉庫のね、横の方にしまってあるから、なかなか簡単に引っ張り出して読むというね、ことができないんだけど、でもこうね、時々、ふとね、無性に読みたくなるっていうことがあって、もうスラムダンクはもう何十回も読んできたし、北斗の拳も同様、まあこの5作品はもう何度となくね、読み直してきた作品だから、その、一作品をね、生み出した方が亡くなってしまうというのはさ、やっぱりちょっと痛みを伴うね。正直もう、今はね、あの漫画を読むという機会もだいぶ減ったし、鳥山さんが新たに生み出すものをものすごいこう、期待をしてね、待ち望んでいるという、ことではないんだけども、でも、こう思うのはさ、同じこの時代に生きてくれていたっていう、その原作をね、生み出して くれた人、ものすごい影響を受けたね、漫画を描いてくれた人が、自分が生きている時と同じ時代に生きていてくれているっていうね、そのことだけでさ、なんかこう心がね、ざわつかないし、泣きの状態で入れるんだなっていうことを思うんだね。毎回その自分が通ってきた有名人の人たちの死のね、報道を、まあ、見たときにね。だから今回の鳥山明さんの死も同様に痛みを伴うんだけども、その自分とね、同じ時代、同じ時間をね、生きてこれたという、それはある種の、こうね、奇跡の、符号をしているね、そういう時間でもあったんだなと思って、まあそれをね、抱きしめながら、まあそんなにね、俺も残されている余生は長くはないからね、それを抱きながら過ごしていけばいいし、またまあね、これからドラゴンボールを知っていったりね、ああいう鳥山明作品を知っていく人たちがまだまだ続いていく中においてはさ、いや俺はすげえリアルタイムでね、ジャンプの頃から見ていたんだよ、アニメも見ていたんだよとかね、まあそういうね、プチ自慢をしながら余生をね、過ごしていきたいなとはね、思ったりしたね。ただ早いね、順番がちょっと違うよ。60代では早い、その順番が来ることの無念さというのがね、毎回あるな、こういうものは。俺はね、やっぱりドラゴンボールは Z がね、もうとにかく大好きで、あのなんか次々に強敵が出てくるっていう、もうあの設定がね、自分がその子供の頃にさ、思い描いていた世界、それをああいう漫画に落としてくれたというのがね、もうたまらなく好きなんだよね。その自分が小学生時代にさ、よくソフビーの人形でね、ああいうそのドラゴンボールの天下一武道会みたいな世界を想像しながらさ、遊んでたんだよ。あの、縁日に行くと、まあ大体あれは当時150円ぐらいだったかな、ソフビの人形ってね、ウルトラマンがあったり仮面ライダーがあったりっていう。でそれをおふくろとね、あの縁日に行くと、行くたびに毎回一個だけね、ソフビの人形を買ってもらえたんだよね。で家にね、それを持ち帰っては戦わせるんだよね。あの仮面ライダー対ウルトラマンとか、あの仮面ライダー対イナズマンとかね、そういうことでまあ妄想していくんだよ。で常にね、次々に強い敵をね、その縁日に行くたびにソフビの人形を買ってきては強敵がね現れるっていう、そういう妄想しながらね遊んでたの。だから最初は仮面ライダーシリーズみたいなものを集めてて、まあ初代の仮面ライダーとかね、ああいうものから始まって、俺の中のもう絶対ヒーローは V3 だったりしたんだよね。だからまあドラゴンボールの中で言う悟空は俺のその妄想の中ではね V3 で、常に V3 対なんとかっていうね設定で妄想してましたね。で最初は V3 対仮面ライダー1号とかね、2号とか始まって、ストロンガーとかね、始まるんだけど、そのうちね、あの、新たな資格が出てくるんだよ。それが、まあ、サナギマンとかね、イナズマンとかさ、ああいうものがあったり、まあ、ゴレンジャーが出てきたりね。で、最後はね、一番俺のあの時妄想していた中では最強の敵はね、V3 のね、最強の敵、あの悟空に対してのフリーザのようなね存在はウルトラの父。俺の中ではね、ウルトラの父が最強だった。 まあそんな妄想してたりもしたから、あのドラゴンボール Z の世界のあのストーリーはもうたまらないものがあったね。で、ハマっていた。だから同様にあの北斗の拳ももう全く俺の中ではね、同じようなロジックなんだね。次々に強い敵が出てくるというものがあるからさ。で、やっぱり思い返すとね、ドラゴンボールって、ある種なんか人生をね、教えてくれていた、あの、教科書だったんだなって思うんだよね。その、一番好きなのが、俺はあの、オラワクワクするぞっていうね、あのセリフが好きで、とにかく、まあ、強敵が現れる。で、負けてしまう。で、また、修行して帰ってきて、相手を倒していくっていうね。その時に、相手が強ければ強いほどあのワクワクするっていうね。あれがもうたまらなく好きだし、影響を受けていたなって思う。あの感じは、まあ学生もそうだろうし、社会に出てもさ、まあ困難なことってもういっぱいあるわけじゃん。でもそういう困難に立ち向かった時に、それをこうワクワクしながら、乗り越えていくようなね。ああいうその思考の仕方っていうのはね、何気にドラゴンボールに染められていたんだなって思う。うん。だからまあ鳥山明さんがね、残した言葉の中に何かね、何かを押し付けるように、あの、教えたいとか、子供に何かを残したいとか、そういうことではなくてみたいなね、ことを話してたりはしたんだけど、でもなんか、ドラゴンボールの根底にあるのは、そういうその、必ずね、乗り越えていけるもの。で、それを乗り越えていくことで、人はね、成長していけるっていうね、そういう教えがね、あったんだよね。あれがもう大好きだったりしたな。うん、だから俺は、鳥山明さんの作品の中ではドラゴンボール Z が一番好きだね。で、俺自身は鳥山明さんと直接なんかね、仕事をしたということはね、ないんだけど、でもドラゴンボールとか、あと、ドラクエか。ああいうそのキャラクターを使った商品企画、開発っていうのはね、何度かしたことがあって、やっぱりドラゴンボールをね、キャラクターにした商品企画がね、できた時とかは嬉しかったりしたね。でね、その中ですごいなと思ったのが、ドラクエのスライム、あのキャラクターを使った商品企画をしたんだね。で、俺は直接の担当ではないから、サポートする形でやってたりはしたんだけど、あのね、スライムのあの形状の完成されたデザイン、あれが、いや、すごいなって思った。もうどうあってもさ、あの水滴のようなね、デザイン、もうスライムにしか見えないし、ものすごいあのね、シンプルでアイコンにもなるようなあのデザインっていうのは、このスライムってすげえデザインなんだなって思ったりしてね、当時作ったな。あの、多分ね、あのスライムって、まあ元はあの、堀裕二さんだっけ？あの人がラフ画みたいなものを描いて、キャラデザインを鳥山明さんがっていうね、ことで、あのドラクエのキャラクターってさ、生まれていったわけでしょ？その中で、スライムはね、俺割と簡単に生まれたんじゃないかなって思うんだね。よく、ああいうキャラデザインをするときって、打ち合わせをしている中で、まあラフに描いていくんだよね。こんな感じで、みたいな。例えば、 提案する人がこんなイメージですかねつって、それをキャラデザインする人が、あ、こういう感じですかつってキャラクターデザインをしていって、まあそれに色付けをしたりね、形をこう整えていくというもので仕上がっていくんだけど、スライムはね、割とああいうなんか会議をしている場所でこんな感じですかねみたいな感じでね、サクッと生まれたキャラクターなんじゃないかなって思う。だからあれだけシンプルなものに逆にね慣れたんだと思うんだよ。あれがね、もう手を加え何を加えって言うとごちゃごちゃしていくと、あれだけシンプルなキャラクターってなかなか生まれづらいんだよね。パッとひらめきでその場で生まれた時に、あ、その感じっていう風にね生まれていったキャラなんだろうなって思った。だからこそあれだけねシンプルな形状でもうねドラクエのアイコン的なねものになったんだなって思ったりしてね。俺はなんかね、まあ商品をやっていた時にあのスライムのデザインはある種究極だなって思ったりねしたね。だからね思うのはさ、まあこういう風に自分が影響を受けたりファンだった人が次々にね亡くなっていくっていうものをさ目の当たりにした時って、なんか生きているうちに会いたいとかね、なんか言葉を送るとかね、そういうことがなんでできないというかしておかないんだろうなって思うんだよね。だから妙にさ、まあ鳥山明さんが亡くなって当時ねそういうおもちゃとかゲームとか作っていた時のこういうねキャラクターデザインをした人がいるんだよね。でその人にね無償になんか会いたくなったね。もう何十年も会っていないからね。まあツイッターとかで今でもねもちろん活動されているからその動向みたいなものはツイッターを通して見てはいるんだけど、なんか久しぶりに会いたいなと思った。その人もね本当にもうすごい人なんだよ。まあその当時同じね会社で仕事をしてたりして早々にね、あ、もうこの人にはかなわないんだなって思ったのが、俺はねそのキャラクターデザインをねしていた人だったね。その仕事のねジャンルが違うからさ、俺は企画でその人はデザイナーだから仕事の畑は違うんだけど、でもねいやもうかなわないなっていうのがあった。でまたお願いする仕事もね断らないっていうね、どんなに忙しくても受け止めてくれるし、で一回そういうふうにね受け入れたらもうその期待している以上のねものを必ずあげてくれるんだよね。それがねもう毎回すごいなーっていうのがあった。ただねある時からまあ自分もこうねそういう仕事に慣れていって、なんて言うんだろうな、その自分自身もさその意味のないね自信みたいなものが湧いて出てくるんだよね。いや負けねえからみたいな、そんな風な思いになってさ、なんかその社内でそういうね優秀な人がデザイナーとかねいろんな人がいる中で、俺はあんまり社内の人たちと仕事をしないようにしていったんだよね。要は外部のブレンさんと仕事をするようになっていて、要はなんか認めたくないっていうね、認めてるからこそ認めたくないっていう、そういうね天の弱なところがあって、 いや、あんたら所詮ね、井の中の蛙だから、まだまだ外部にはね、優秀な人がいっぱいいるんだからっていうことで、自分自身はさ、外部のブレインさんと積極的に仕事をするようになっていったんだよね。で、外部のブレインさんが上げてくるものを持ち帰って、もう見せるみたいなね。でね、すげえだろみたいなものがね、あったの。嫌な感じなんだけど。でもそれにはね、もう一つの目的があって、その会社がね、すごい好きだったから、その会社はね、まあ一緒に働いている人たちも、みんなね、仲が良かったし、好きだったからね。よりなんか強くなりたい、大きくなりたいみたいなものもあったから、そういうふうに外部からの刺激を受けて、よりね、内部の人たちも、こう成長してほしいというか、よりね、強くなってほしいっていうね、ものもあったりしたんだよね。で、俺はその外部の人と仕事をね、するようになって、でもね、まあ、何十人というね、デザイナーや、そういうね、キャラクターデザインをする人たちと仕事をしたんだけど、その社内のね、デザイナーの人を超える人とは、巡り会えなかったな。やっぱりその人が、すごかった。もう俺の中では、ナンバーワンだったな。だからね、まあこういうふうに、鳥山明さんが亡くなって、ね、多くの人からすごいっていうふうに言われているように、自分自身のね、こういう仕事をしてきた中でも、いや、本当にこの人すごいなっていう人と、まあ同じ時間をさ、一緒に仕事ができて、しばらくね、もう会っていないからね、なんか会えるうちに会いたいっていうふうにね、思ったりしたな。未だにね、まあその人と一緒に仕事ができた時間というのは、すごい自慢です。なかなか、ね、この人っていう名前を出すのはさ、あえてね、したくはないんだけど、でも、まあ大体、多くの人が知っている人だね。まあ、やっぱりね、生きているうちに言葉をね、送った方がいいし、会えるのであれば会った方がいいなーって思った。まあ、寂しいし、今はね、こういうふうに、まあ、そのしょっちゅうね、鳥山明さんのことを考えているわけではないんだけども、こういう訃報をね、目の当たりにしたときに、いろんなね、ニュースや、まあ SNS に溢れる言葉をね、見ていると、なんかじわじわと、こう痛みがね、鈍く広がっていくというものがあるね。今もこうして話しているとさ、やっぱりなんか、こうね、込み上げてくる寂しさとかね、痛みみたいなものがあるからね。ただ、早い。順番が違うよ。60代は順番が違う。それは、思うかな。まあ、寂しいけど、しょうがない。毎回なんか同じことを言っているな。寂しいけれど、しょうがないっていうね。言葉を毎回吐いている、そんな気がね。するね。あとはね、同じタイミングでちびまる子ちゃんのね、まる子役の声をやられていたたらこさんもね、亡くなるということで、彼女も60代だよね。本当にね、寂しい限りだよな。なんだろうね、こういうものってね、生きていることって、 何なんだろうね、生きている証明って何だろうなとかさ、なんかこういう鳥山明さんとか原子さんとかのね、こういうね人たちの死を、うん、知ると、やっぱりこう残っているものがあるでしょ、声であり作品でありっていうさものがあって、でも普通の人たちにおいてはさ、そういうものがない人の方が多いわけだよね、俺も含めてね。でよく人は二度死ぬっていうふうに言われていてね、一回は肉体の死で、二回目は多くの人たちのね、身近な人たちのね、記憶から亡くなった時に二度死ぬっていうふうに言われるんだけど、でもこういう人たちはさ、まあ将来にわたって残っていくわけだよね。それがこういうね、人たちの生きた証になるんだけど、なんか一般の人たちにはそれがないよなーって思うと、この生きている時間のね、毎日の日々の生活であるとか、日々のね、人たちとのつながりって何なのかなってね、思ったりするんだよね。あまりにも儚すぎない？だって残らないんだよ。100年後には残っていないんだよ。こういうふうに自分自身が生きていることもほとんど知らない人ばかり、忘れ去られているだろうし、この今の時代に生まれてさ、いろんな人たちとね、つながったりしたとしても、でも100年後にはさ、そういうつながりみたいなものも、まあほとんどかすれてるよね。で、もうちょい時間が経つと、もう完全にないものとしてね。まあ誰の記憶にもね、残っていないというものになるわけだよね。そういうさ、まあほぼ消えるであろう人のね、人生であるにもかかわらず、生きている間はさ、いろんなことに悩んでみたりね、傷ついてみたり、人を攻撃してみたりっていうことってさ、何なんだろうな。まあそれが生きている時のその人の、まあ声であり、生きている証明をしているっていうことでもあるのかな。そういうふうに声を上げる、人とつながるっていうことっていうのは、そういうその周りに何か自分は生きているんだっていうものをさ、残したりアピールしていかないと、やっぱり自分の存在がこうね、今のこの社会に必要なのかなとかね、そういうものに陥っていくんだろうな、悩みとしてね。だからこういうふうに何かを発信したり、人とつながるっていうことを人はねしていくのかもしんないね。でも100年後にはそれはチャラになっているというね、まあ残酷な未来があるんだけど、まあ残酷でもないのか、そういう未来は多くの人が当たり前のようにそういうものをね積み重ねてきたものがあるからね。でまあ言うても、そういう血がつながって今のこの自分がね、この世の中でさ生まれてるわけだからね、突然ボウフラのようにさ湧いて生まれた命ではないわけだから、昔からのねつながりがあるから今のねこの自分がいるわけだからさ、どっかから卵が運ばれて、その卵から生まれたっていうさことではないわけだからね。まあこの人の死というものは毎回ね、本当にいろいろ考えさせられるものがある。 それはそういう年回りだからっていうことがものすごいあるだろうね。だってこれ10代20代であればさ、いやもう絶対死なねえし、ねえ、死んだ、誰かね、有名な人が死んだからといって、なんか俺はそこですげえ落ち込むとかね、痛みを伴うとかさ、そういうことって、まあ、ほとんどなかったもんな。うん。だからこういう報道をね、目の当たりにすると、どこかしら自分にこう重ねるような、そういう年回りっていうものもあるんだろうね、きっとね。やだね。おじいちゃんになってきてるわ。もう田んぼのあぜ道をさ、柴犬にね、引っ張られるようにさ、歩いている、ああいうじいちゃんになりたいわ。夕暮れの中を。ね。あの田んぼのあぜ道をさ、柴犬にさ、心配されながらね、散歩でワンコを散歩しているかのように見せかけて、ワンコにじいちゃんが散歩させられているみたいなさ、ああいうじいちゃんになりたいわ。まあ、そんな感じだな。今日の、なんか教訓というか、鳥山明さんや、タラコさんの死をね、目の当たりにして思うのは、まあ、もう多くの人がね、言うんだけども、会えるとき、会いたいときに会っておけ。言葉をかけられるときにかけておけ。送りたいときに送っておけっていうね。それを思いました。だから俺にもさ、送って言葉。死んじゃうかもしんないんだから明日。なんか、本当にさ。だから言葉をね、送れるうちに送ってあげてください。俺だけに限らず、こういう何かしら発信している人たちね、言葉をね、かけてあげてほしいなってね、まあ都合のいいね、思いをね、言葉にしてみました。なかなかね、やっぱりね、その何か発信をしている人に自ら声をかけるって、割と体力を使うよね。そういう人が、なんて言うんだろう。気軽にできる人もいるし、なかなかできないっていうね。もう、俺なんかまさにそうで、ネットに関してはもう、聞き専なんだよね。見るだけとかさ、読み専とかね、そういう感じだから、ほとんどにおいて、自らが何かね、その発信している人に対して、言葉を送るっていうことは、しないんだね。でも、そこには必ずね、発信している人がね、いるわけだからね。なんかロボットが発信しているわけではないし、AI がね、発信しているわけではないから、何か自分の心に残ったりね、刺さったりした時って、そういうふうにね、言葉を送れたりね、したら、いいなぁとは、思うんだよな。なかなかね、それができないんだよね。だから逆にコメントいただいたり、まあ、ポチャとかね、そういうところで、いろいろね、言葉をいただいたりするっていうのは、ものすごくね、ありがたいし、すげえ嬉しいんだよね。という、まあ、わがままなね、発信者の思いです。ただ、会いたい時に会っておけというね、ことだね。おやすみなさい。